高山俊吉気分青信号。こんにちは。しばらく前にトヨタを中心とした欠陥車の話をこのインターネットラジオでも話させていただきました。アメリカではあの論議は今もって下火になっていません。4月の末にはトヨタで北アメリカ北米だけで5万台のリコールがありましたし、5月に入ってトヨタ自動車のこの大規模なリコールをめぐって、米国内で賠償請求の訴訟手続きが始まりました。アメリカでは非常に注目を集めているようですね。今後どういう展開になるかは予断許さないけれども、べらぼうな賠償金をトヨタが払わなければいけなくなるのではないか、こういう観測も行われているようです。一連のリコールがきっかけとなって起こされた訴訟がアメリカではもう300を超えているという報道にも接しました。でこういう訴訟が一つにまとめられて、一種の集団的な訴訟の形ですけれども、まとめて訴訟を行うというやり方がアメリカにはあります。しかし途方もなく大型訴訟というんでしょうか、大きな訴訟になっているということで、実際の裁判の進行自体もだいぶ大変な状況になっているというようなことを私は聞いてます。その訴訟を起こしている原告というのは欠陥車を買わされたということになって、しかしそれは自分の車の欠陥を現実に露呈した、発見されたというのではなくて、リコールの対象になった車を自分は買ってしまったために、結局これを買い替えをするという時にもう評価が下がるからとんでもないというような、そんな訴訟もかなりあるらしくて、実際に自分の買わされた車がこういう欠陥が現実にあったということを理由としないでも起こしている訴訟が多く、かなりそういう訴訟の数が多いというようなことも言われてますね。日本ではそういうような訴訟を起こすという例が本当にないですし、欠陥の証明も大変難しいということで、前にもお話ししましたけれども、車両欠陥を理由とする訴訟というのは日本では極小、非常に少ないですね。勝訴の展望が乏しいということで、訴えを起こすところからもうブレーキがかかってしまう。アメリカと日本の違いを随分感じさせられますが、リコール対象になった車だというだけでも訴訟を起こすアメリカというのは、消費者意識というのはレベル高いのかなというような気もいたします。でアメリカの訴訟の進め方は日本といろいろ違いがあるわけですけれども、一部の被害者が起こした訴訟で、ある判断が裁判所によって示されたときに、それが全ての同じ関係のもとにある当事者に欠陥が及ぶという、そういう判断になるとなりますと、そうするとこの賠償の責任を負う相手、つまり賠償を獲得する人の数というのはべらぼうに増えます。そういうことがアメリカの訴訟形態ではあり得る。トヨタの1年間の儲けが吹っ飛ぶかもしれないとも言われている。大変な裁判がこれからどういう展開になるか注目の的であります。でそれが日本にどういう影響を及ぼすかというところも私はかなり関心を持って見ています。日本では車両欠陥の責任を問うということが非常に立証責任上の制約から難しくて、消費者の側で訴訟提起をする、あるいは責任追及に立ち上がるということがとても難しい。疑わしければもうそれでメーカーの責任だというぐらいの法律の理屈が何とか確立しないか、そうしないと現実には情報の圧倒的多数を独占しているメーカーが結果を確実にものにすることができてしまう。 消費者の側に良い結果は決して生まれないという、そういう構造をメーカーが獲得してしまう。この閉塞状態をどう突破するかっていうことは日本ではとても大きな課題だと思います。アメリカのこの訴訟の日本への影響、日本にもたらす実りという言葉をあえて私は使わせていただきますが、そこを期待したいというふうに消費者の皆さんと一緒に私は考えていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。